ナオトヒュッケナフラノト始まりました。パーソナリティのナオです。今日は6月13日ですね。お昼収録しております。フラノは寒いです。こんなに寒い6月あったでしょうか。ファーム富田この前ねちらっと行ってきたんですけども、まだ花もちらほらでしたね。6月の頭ごろ、なかなかこう夏らしいような感じにはなっておりませんが、前回の放送はロールホルダーギャラクシーの日本語化に伴う、ノウハウとまではいらないんですけども、やり方とかねお話ししたんですけれども、その時の収録がちょっと声が小さくて、いつにも増してゴニョゴニョしてたので、ちょっと今日は大きめではっきりとお話ししたいかなと思います。今日はロールフォーザギャラクシーの拡張2つについてですね。ロールフォーザギャラクシーのルールはどうしましょうかね。知ってる体でと言いたいところなんですけども、知らない人も多いと思いますけど、ロールフォーザギャラクシーはですね、ホビージャパンから日本語版が出てたのかな、今発売してるのかちょっとわからないんですけれども、僕は和訳付きの日本語版になる前のを持っていまして、で、まあサマリーを見ながらちょっとざっとお話していくと、まあこれはレースフォーザギャラクシーのサイコロ版という感じで、ロールフォーザギャラクシーというゲームになってまして、基本的には勝利点を稼いでいこうと宇宙開発をして、でその資源とかワーカーというか労働者となるのがサイコロになると。でそのサイコロを振って出た目によって、行われるフェーズが決まるということですね。でフェーズは探査、発展、移住、生産、出荷というふうに分かれております。その中でそれぞれが何をしたいかをフェーズを一つ選ぶと、投票をしてみんなでせーので開けて、みんなが投票したフェーズができると。でそれ以外に、労働者が配置されているのが今回、選ばれたフェーズ以外のところに配置した労働者は今回出番なしと。それでみんなでどのフェーズが行われるか、自分はどのフェーズを行いたいかをいろいろ考慮しながら、タイルを達成していって、で勝利点を稼ぐということになりますね。で、終了がですね、人数 ×12VP 分の勝利点を用意していて、それが尽きたら終了トリガーが引かれて、そのラウンド最後までやってゲーム終了と。それかタイル12枚達成した人がいてもゲーム終了に向かっていくと。で最初3枚のタイルを渡されているので、プラス9枚ですかね、プラス9枚を足す、発展か移住で達成させるか、勝利点が枯渇したらゲームが終了と向かうということになりますね。でタイルに書かれた数字が勝利点、あと獲得した勝利点もカウントしていくと。それで勝利点の多い人の勝ちということになっております。でその発展とか移住をしていくと、サイコロを新しいサイコロがゲットできたり、能力が 自分だけの能力が発動して振り直していいとか配置し直していいとか、どこどこの生産力が上がるとか、何色のサイコロがもらえるとか、いろいろな能力だったりサイコロだったり手に入れながら、発展させながら、拡大させながら、勝利点を目指すというようなゲームになっております。でそのロールフォーザギャラクシーの拡張がですね、出てまして、一つ目がアンビションという拡張ですね。これがですね、王道拡張といいますか、まあ、結構ロールフォーザギャラクシーが好きな方は入れて遊んでもいいのかなというような拡張になっておりまして、内容としては、踏破タイル、最初にスタートに配られるタイルが結構増えます。13枚増えるのかな、結構増える、14枚増えますね。あとスタートのホームワールド、これは基本では何て言うかな、本拠地タイルですかね、本拠地ワールドタイルが7枚増えますね。で、ゲームタイル、これはゲームタイルが5枚増えます。これ両面書いてあるやつですね。その他に目標タイル、これがですね、この拡張の特徴で目標タイルが増えまして、でそれに伴う技能カウンターと呼ばれるものも増えまして、あとその他にダイス追加、枯渇しないようにダイスが今までの基本のやつがそれぞれ入っております。それの他にプラス、黒い指導者ダイスとオレンジの起業家ダイスが加わります。こちらの内容物が加わります。でこの黒いダイス、この起業指導者ダイスっていうのが結構使いやすいダイスになってまして、あのスタートの時、ゲームスタート時の準備の時に白いダイス3つだったんですけれども、それがですね、白いダイス2つとあと黒いダイス1つに変わります。それがカップに入っている状態、そこが変わりますね今回。でこの黒いダイスにはですね、2つのマークが書いております。例えば生産と探査だったり、どれかな、まあワイルドも入ってます。全てのマークが書かれているんですよね。でその他にですね、このドルマーク、ドルマーク、お金マーク、クレジットですかね、クレジットマークが書いてあるダイスもあるんですよね。そのダイスがとても使いやすくなっているんじゃないかなと思いますね。それはですね、労働者として使った後タイルを達成したら市民に戻るとか、市民に戻るとかしてたんですけれども、あと出荷したら、出荷とか消費、生産とか出荷したら、生産したものを出荷したらそれが市民タイルに、市民スペースに戻ってたんですけれども、それをスペースに戻らないでそのまますぐにカップに入ることができるというような能力が付与されております。なのですぐに労働者としてまた使うことができるというような体制になっているので、また使い勝手が良くなったかなと思います。 で、あと目が2つ書いてあるやつ、まあ起業家の方にも書いてあるんですけれども、そちらの方はですね、フェーズがですね、今回行われるフェーズ以外のところに、その黒ダイスなりオレンジダイスが置いてあったとしたら、今までだったらカップに戻ってまた次のターン、次のラウンドに振り直すようにカップに一時保管するんですけれども、目が2つ書いてあるやつ、発展と探査とか2つ書いてあるやつ、例えば発展と探査が書いてある目のやつを発展のところに置いて、で今回誰も発展フェーズをしなかったと。そしたらもう一個の探査フェーズがしてあるとしたら、そっちの方に移動してもいいんですよね、2つ書いてあるやつは。なので、空振りが少なくなったということですね、その黒ダイスなりオレンジダイス指導者起業家としてのダイスは。なので、振って空振りがしないので、いろんなことがまた選択肢が増えるような戦略になるのかなと思います。使いやすいダイスが増えておりますですかね。で今回、その他細かいルール、ゼロクレジットになったら、今までは帝国管理というところで1に戻してたんですけども、能力が使い切るごとに0になったらまた1に戻ると、そのまた準備段階の時に1に戻すんじゃなくて、それを待たずにまた1に戻すとか、そういうちょっとしたルールの変更もあります。その他に目標タイル、これがですね非常に評判がいいですね。この目標タイルっていうのがですね、1ゲームに6枚、20枚のうち6枚使えます。それが全てオープンで置かれておりまして、で達成条件が書かれております。その目標タイルには、例えばいち早く5ポイント、 5VP チップ以上を獲得するとか、緑色のダイスとか緑色のワールドが合計5つ以上になるとか、10クレジット以上でダイスを8個持っていることとか、いろんなこの目標タイルが追加することができます。これは何かというと早い者勝ちでございます。で先に達成した人はこの右上に黒いオールマイティーマークが書かれているんですよね。それが黒ダイスのオールマイティとして技能カウンターと呼ばれるものを獲得します。これは2個とか3個4個5個もらえます。それは即時達成したら、その時にオールマイティの黒のサイコロとして使うことができる技能カウンターチップをもらうことができます。この技能カウンターチップはですね、ゲーム終了時までに使わないと1ポイントとして計算されます。で使うときは、使ってフェーズでそのフェーズの時にそのサイコロが使ったら使い捨てになります。もし技能カウンターをセットしてフェーズが割り当てられなかったら、また未使用として戻ります。なので黒のオールマイティのサイコロとして使うこともできるカウンターをもらうこともできると。それが早い者勝ちで6枚、1ゲームに6枚出てくるということで、ある程度こう見通し と言いますか、目標が一つできる。今まではワールドだったり、こう発展技術を増やしていくとか生産をしていくとかっていうだけだったのが、まあ一つちょっとした目標ができるということになりますね。でその目標を達成するとオールマイティのチップがもらえるということで、少しこうマイルドになるのかな、こう幅が広がると言いますか、こう一直線にゴールに向かうんじゃなくて、ちょっと多少寄り道をしながら、それでもこう、オールマイティとしての使える技能カウンターがもらえるということで、後半伸びやすくなるっていうこともあるのかなと思います。まあ、あとちょっと言い忘れたんですけど、黒ダイスはですね、出荷とか交易とか出荷にするときの紫ダイスという扱いにもできるので、この技能カウンターをもらって黒ダイスのオールマイティとして使えるんですけども、この消費ダイス扱いにもできる、このオールマイティとしてのダイスとしても使うことができるので、多少出荷とかこの交易消費が多少目指しやすくなるのかなと思ったりしております。まだやってないんですけれども、使い勝手のいいアクションができますね。これは結構おすすめの拡張のようです。アンビションですね。その次、アンビション以上です。次、対立ですね。これいろいろ中ぐらい大きめの拡張が2つどんどんと入ります。でこの拡張はですね、取引と研究っていうオーブゲームっていう2つの、ゲームが導入することができます。これ大きなルールの変更ですね。でその他に、開拓者と呼ばれる濃い青いサイコロも増えます。これは水色の上位互換として使うことができます。その開拓者の青いサイコロにもマークが2つ書いております。まあこのサイコロマークが2つ書いてあるのはアンビションとの時に話したように、すぐにカップが入ったりフェーズオープンして、そこに担当じゃないところからすぐ移動できたりとか、そういう使い勝手のいいサイコロになっております。で今回からはその大きなルール、取引ゲームかオーブゲームを2つどっちか入れてもいいし、どっちも入れてもいいっていうルールなんですけども、そのルールを入れるとフェーズが一つ増えます。それは取引ゲームの時は取引フェーズ、あとオーブの時には研究フェーズが一つ増えます。出荷の後に一つクレジットマークのタイルがついていますので、それ裏が赤いバツ書いてあって、表がクレジットマークが書いてある、そのフェーズが一つ増えることになりますですね。その他ですね、この対決には大きなサイコロが入っておりまして、そのサイコロの目が組み替え式可変サイコロとなっておりまして、出目がいろいろ交換することができます。で取引ゲームの時は大きいサイコロの可変サイコロに指定された出目をセットして、その出目はもう 変更することはありません、取引ゲームの時は。でその取引ゲームで使うサイコロを使って、取引をする。これはですね、最初は競りとかするのかなと思ったんですけど、そういうことではなく、その取引フェーズを選択した人は取引フェーズで、今回そのクレジットマークの書かれたサイコロはクレジットのフェーズに設置することができるっていうことになっております。なのでと今回はそのフェーズを選択するときにクレジットマークも参照するということになっております。で取引ゲームのときに、まあ大まかなルールとしては、取引フェーズをしたらそのサイコロ、取引のサイコロを中央にカラフルな取引のダイスを置くところがあるんです。まあ、そこに、設置することになるんですよね、1個ずつで。1個につき1取引が できるんですけれども、取引というのはそこの中央にある取引ダイス、でっかいダイス、黒と白あるんですけれども、そのサイコロを好きなのを取って、で1つをコストで1つを獲得するものとして組み合わせます。で例えば何ですかね、で2勝利点払えばこのサイコロが手に入るとか、逆にこのサイコロを払えば2勝利点入るというふうに、その出てる出目を組み合わせて自分の獲得したいもの、それに対応するコストを選んで、その取引のシートに設置していくと。で、時計回りに次の人はその取引に乗るか、また新たに新しい取引を開くか、またまた降りるかっていうことを選択します。それを取引フェーズの時にやっていきます。なのでこのいらないサイコロがあったりとか、まあいろいろこう交換ができるってことですね。このリソースっていうか、こう勝利点だったりサイコロだったり、まあはたまたタイルだったりっていうのをこう交換しながら、自分のこう都合のいいように進めていく感じの取引タイム、取引フェーズが追加されることになります。でもう一つのオーブゲーム、こちらはまた新たなルールになってまして、でフェーズとしては同じくクレジットの書かれたフェーズのタイルを使うんですけれども、その呼び名が研究という呼び名に変わります。で、準備段階で各自黄色い大きなダイス、それも可変ダイスになってるんですけども、それを指定された面にセットして、各自配られます。でそのゲーム、オーブゲームを導入すると、最初に、カップ、基本の時に配られたカップの中でジャラジャラジャラジャラやって、ついたての奥で、振ります。でその他に追加で黄色いダイスを持ってて、それをついたての前で振ります。1個だけで、そうすると各自それぞれ目が出るんですけども、その目に応じた能力が各自発揮されます。それはオープンで、振ってそれぞれ確認してください。でその追加された、例えばワーカーを再配置できるとか、調査フェーズに使うためのサイコロとして使えるとか、そういうふうな感じで、いろいろな自分だけの能力、まあ最初はみんな同じ目を持ってるんですけれども、 使うことができます。で、その最後出荷の後の研究フェーズを選んだ人、そこにサイコロがある人は1サイコロにつき、2改良ポイントをもらいます。でここで改良ポイントを得ることによってその黄色いサイコロの出目を、改良していくというような感じで自分だけのサイコロを作ることになります。で2改良ポイント1ダイスにつき2改良ポイントをもらうことができて、で、2それぞれポイントを振り分けてその出目をいろいろ研究していきます。で2ポイント使うと、ノーマルだったものが次の段階に上がります。でレベルが上がっていくということになります。で1ポイントだと同じレベルで交換したり、あとはまあレベルを下げたり、あとはノーマルのを次の1段階目に上げたり、1段階目のを2段階目に上げたりですかね。そういう感じで自分が有利になるような出目に書いていきます。でまあ大まかにその出目はですね、発展に有利な出目、移住に有利な出目、技能に有利な出目、あと出荷に有利な出目、生産に有利な出目と、あと使い勝手のいい出目、ユーティリティの出目、いろいろ分かれてます。それぞれレベルが、1、2とトップと分かれております。で発展だと、まあ、発展に使う開発する労働者が減るとか、移住だとワールドに必要な、入植者が少なくなるとか、出荷だと、まあ、出荷に有利なような出目が増えるとか、そういうような感じで、自分がどこに目指すかっていうのを特化したダイスを作ることができます。でその出目にも勝利点が付与してくるので、なるべく勝利点が欲しい時はこのランクの多いところの出目を使うということになりますね。でまあその取引とオーブが一緒に、組み合わせることもできます。多少多分まあ時間は伸びるのかなとは思うんですけれども、まあ慣れてきた方は合わせることができるのかなと。でそのオーブゲームを始めるときは初期に今までは1人につき 12VP を用意して、でそれが枯渇したらゲーム終了なんですけども、オーブゲームの時は 15VP、 1人につき 15VP を用意すると。でそれが枯渇するか、でタイルが15枚になったら終了、今まで12枚だったのがタイルが12枚になったら終了というふうに、ちょっとラウンドの終了条件が伸びる感じになります。もしかしたらこのオーブのサイコロによって、どんどんどんどんこうゲームの速度も上がっていくような感じになるのかなと。なので12枚が15枚になったり、追加 VP が 12VP から 15VP に増えたりっていうようなのが増えたりするのかなと思います。それがそのこのアンビションじゃないや、ライバリーっていうゲームの特徴ですかね。この取引のゲームのルール、それとオーブ、その研究してサイコロをいろいろ変えることができるっていうような変更ができる。まあ、その他に長方形の本拠地 勢力タイルだったり本拠地のワールドタイルだったりも追加されております。なのでこっちのライバリーはもう本当に変化が欲しい人が買うのかなというような感じですかね。ルール的にはそこまでは増えないんですけれども、ちょっと変化の大きなゲームになるのかなと思います。まあ、もし拡張に興味ある方はアンビションを導入するのがいいのかなと。もしかしたらこれこの目標タイルが追加されるので結構あのみんながこうあのレベルのタイルを取るぞとい こう目標が一つ、大きめのタイルを達成するぞっていう目標だったものが多少こう分散されて戦略の幅は広がるのかな、こう多少寄り道することにメリットが出るっていうか、まあ、それによって自分だけの有利なことが増えたりとか、まあ、ちょっとした変化が生まれるのかなと思います。あとまあダイス、指導者ダイスとか起業家ダイスが増えるので、まあ、多少サイコロ今までとは違うサイコロの使い方もできますし、もしロール・フォー・ザ・ギャラクシーですね、好きな方アンビションいいんじゃないでしょうか。さらにその先のライバル、これもちょっと変わった拡張で、これはもしかしたら多少は好き嫌い分かるのかもしれないんですけれども、まあ入れてみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ以上ですかね。とりあえずアンビションドライバリーでお話ししてきました。まあ細かいルールは全然話してないので、ルールの抜けなどあるかと思いますが、追加のダイスだったり目標タイル、あとは可変サイコロによっての取引ゲーム、オーブゲームができるよというような感じになっております。以上です。富良野からは以上になります。ありがとうございました。次は何をお話ししましょうか。ちょうどラマが手に入ったのでね、ラマとかお話ししようかな。どうでしょうか。もうみんなやってるからいいんでしょうか。パールズも手に入ったのでやりたいですね。どうでしょうか。皆さん興味あるんでしょうか。わかりません。それでは以上になります。ご意見ご感想は Twitter のコメント DM よろしくお願いします。ハッシュタグ、フラノのナオさん、フラノは漢字でナオはカタカナ、フラノのナオさんというようなハッシュタグをつけてくれると、嬉しいです。その他アンカーというアプリを使って配信しているので、アンカーというアプリで聞いている方は拍手ボタンを押してくれると嬉しいです。たまに押してくれる方がいるので励みになっております。でポッドキャストで配信されているので、よかったら登録して聞いてください。以上になりますかね。それではこれで失礼します。それでは皆さん、したっけねー。Thank you.